イカシアイ ATM レディオ、株式会社イカシアイ対代表の白根です。コモンズ投信井伊哲郎社長の講演の中盤2部をお届けいたします。2部では世界のお金の流れを軸に井伊社長のお話が展開しております。ではコモンズ投信井伊哲郎社長の講演2部をお楽しみください。
グローバル化が終焉していくということになりますと、何が変わるんでしょうか。グローバル化の時代っていうのはどこで作ったら一番安く作れるのかということで、中国の人件費が安い時は中国で作ると。で、中国よりも中国の人件費が上がってきたんで、じゃあ今度ベトナムに行こうと、ベトナム上がってきたんでミャンマーに行こうと、まあ、いうことを日本の企業が、これは上場企業あるいは非上場企業も含めて、そういった思考で行きましたので、グローバル化の時代っていうのは基本的にはコスト重視ですから、インフレに対しては非常にこう抑制的でありました。日本はデフレの時代が続いたということであります。じゃあそれが大きく見直されてグローバル化が修正されると何が起こるかっていうと、当然のことながらコストが上昇しますので、コストが上昇するっていうことは世界的にも経済の潜在成長率がちょっと落ちていきます。それからインフレ的でありますから金利がやっぱり下がりにくくなるという時代に入るということです。それから世界がやはりいくつかのグループに分断化されていくということになるかなと思います。で、そうしますと、我々投資をしている、側からしますと、アメリカだけに投資してればいいという時代も、見直さないといけないということになるのかなというふうに思っています。で、例えば、アメリカの S&P500 という代表的なあのインデックス株式の指数がありますけれども、500社のうち上位7社にマグニフィセント7、アップル、マイクロソフト、NVIDIA、Amazon、アルファベット、テスラ、メタがありますが、10年前はこのマグニフィセント7のが占める500社の時価総額の中では 12% 程度でしたけれども、今は 32% 超えていますので、 SP500 のうちの実は7社が全体の3分の1を占めているという状況ですから、これは歴史的に見てもかなりいびつな状況です。で、じゃあ世界の株式市場に占めるアメリカのウェイトどんぐらい変わっているのかということですけれども、これは MSCI っていう今、NISA で一番人気のあるオールカントリーっていうあの商品を買うと世界の株式インデックスを買えますよということなんですが、2000年の頃は世界の株式を買うと、そのうちの半分がアメリカの株でした。で、日本の株が 15% ありました。中国の株は 0.3% でしたが、今年に入ってみるともうアメリカの株が7割近いです。で、日本の株はもう 5% ぐらいです。で、中国が 1.1% ということですから、もう全然変わってきているという状況です。で、実はこれは4月だったと思いますが、フィナンシャルタイムスにこんな図が出ていました。アメリカの US のウェイトが 62.59 ですよっていうふうに出ているのは、これ株式市場、今でお話ししました。世界の株のインデックスを買うと、アメリカのウェイトが 62% です。ところが世界の経済の規模の中でアメリカのウェイトを見ると 26% です。で、中国は 17% 弱です。というところから見るとですね、いかにもやっぱりアメリカのウェイトが高すぎるというような状況がわかると思います。ですから、フィナンシャルタイムスもちょっと株式市場はだいぶアメリカ一本足打法になってるよねということを警告する文言になっていました。実は今、日本は、特に日本の個人投資家の方々は世界株式のインデックスを買われているので、自動的に世界株式買ったつもりがそのうちの7割がアメリカの株になってまして、7割のうちの3割がマグニフィセント7に行ってますから、例えば100万円投資をするとそのうちの20万円は自動的に NVIDIA とかマイクロソフトとかにこう行ってるということなので、かなりやはりちょっと偏った投資に結果的になっているのかなというふうに思うわけですが、実は直近海外、特にヨーロッパに出張したストラテジストとかエコノミストと話をすると、ヨーロッパに行くとイーサンめちゃめちゃ逆に質問されるんだと、 今ヨーロッパの投資家は一部アメリカの株を、あるいはアメリカの債券を売却をして、でヨーロッパとかあるいは日本とかに少しウェイトを調整しているということをしているんだけども、日本だけなんでアメリカばっかりこんな買うのというふうに聞かれるということを言ってましたけれども、実は世界では少しアメリカ一本足打法を修正するというようなことも運用の世界で起こっています。世界の外貨準備のお金もですね、政府のお金もアメリカの国債ばっかり買ってたものを少しやっぱり修正をするということをしているんですが、日本は引き続きアメリカにかなり政府のお金も行っているというような状況であります。さてこちらは日経平均株価の値動きでありますけれども、去年の夏もですね、日銀が利上げをしまして、アメリカが9月に利下げするよというようなことで、これまでずっと日本は利上げができなかったところは初めて利上げしました。アメリカは0から 5.5% まで利上げしてきたんですけれども、これから利下げをしますよということで、日米ともに金融政策が方向転換をするというタイミングが重なったもんですから、株式市場びっくりして、実は日経平均でいうと1万円下がりました。で、そこから実はあっという間に回復をしたんですけれども、この時の原動力誰が買ったんですかということですけど、これ実は買ったのはですね、中国の機関投資家が日本株を結構買いました。なんで買ったのか、6月27日にトランプさんとバイデンさんがテレビ討論会をしまして、それまでほぼトラだろうと、トランプさんにが次大統領になるんだろうと言われてたやつが、このテレビ討論会でバイデンさんが全然こううまく話ができなかったもんですから、これはもうトランプに決まりだということで、ほぼトラから核トラに変わったんですね。そうしましたら、僕も初めてに近いんですけれども、中国でも生命保険会社ですとか、中国でも年金のお金がありますので、そこのファンドマネージャーの人たちが、これトランプになったら中国はやばいと、ので中国のアセットを少し減らして、その分を日本に振り向けようということで、中国の機関投資家が結構日本株を買って上がりました。で、じゃあ今回どうなのかというと、トランプさんの関税の話が出て、同じように日経平均1万円ぐらい下がりましたが、先週4万3000を超える高値更新ということで、これもびっくりするぐらい早いわけですけれども、これ誰が買ってるんですかっていうと、日本の機関投資家も日本の個人投資家もほとんど買ってません。買ってるのは外国人投資家と企業の自社株買いだけなんですけれども、これでじゃあ外国人投資家なんで買ってるんですかっていうと、今お話したように、アメリカが一極集、アメリカはもちろん外せないんですけれども、アメリカだけに投資してるとリスク高いよねと。それは高いわけですが、トランプ政権自体が、アメリカの覇権主義的なやり方を変えますって言ってるわけですから、そうするとやっぱり少しは戻しておかないといけないということで、ヨーロッパとかやはり日本の株を買うというような流れで買っていますので、昨年の夏も今年の夏も、いわゆるウェイトの変更で買ってますから、日本の経済が良くなってるとかですね、日本の政治が良くなってるとかということで買われてるわけじゃ実はありませんが、ただ日本の市場は非常に大きく変わってきています。一つはマクロ的な経済全般的に見ますと、長らくデフレだったわけですが、それがようやく脱却をしてきたということですから、デフレの時代というのは経済が縮小していくということですので、これも教科書通りです。デフレですと何を投資したらいいですかというと、現金ですよね。物の価値が下がるわけですから、現金の価値が上がるということになりますので、世界の投資家もデフレの国に投資をしようというのは普通起こらないわけです。で、ところが日本もここ数年しっかりこう物価が上がってくるようになりました。なかなか国民には還元されてないので、次の政権かどうかわかりませんが、もう少し減税含めて真剣に考えてもらいたいと個人的には思いますけれども、物価が上がってくるということになると、まあ、インフレ局面に日本もようやくなりました。そうすると、これも世界中の教科書で、インフレの時は資産何がいいんですかって、株と不動産と、これはもう教科書通りです。で、長らくデフレだった国が、 デフレから脱却するっていうことで言うと、日本株をほとんど持ってなかったので、これは日本株ちゃんと買わないといけないという動きがマクロ的に起こっています。経済がポジティブな循環に入った。設備投資も増える。それから賃金も緩やかながら上昇し始めたということですから、ようやくポジティブな循環に入った国に対しては、これは投資用じゃないかというのが普通に起こるわけです。からもう一つは、じゃあ経済全体が変わったとしても企業が変わらないとダメだよねということですけれども、今配当を増やします、それから自社株買いをします、それから PBR 一倍割れというのは母価、会社が持っている資産の母価よりも株価が安いということであれば、それを改善してくださいというようなことの動きが、東証からの依頼も含めて出てますので、これが大きな動きになって、今 M&A ですとか、あるいは、強引に市場から、買収を行う TOB ですとか、あるいは一回、非上場化しますっていう MBO が増えてきているということですから、日本の株式市場がようやく新陳代謝を、するようになったというところも、海外の投資家からも評価をされているということでありますので、これの流れは、変わらないというふうに思っています。
はい、2部お聞きいただきましてありがとうございました。アメリカの、市場に対するこう過大な投資の話であるとか、今後じゃあ日本に、どういうふうに、資本が、ね、流れてくる可能性があるのかというような、その元となる今の現状のデータですね、お伝えいただきました。私が、E 社長、そしてコモンズ投信株式会社さんとお会いしたのがもう2011年ですので、もう本当に14年ほど前からずっとですね、企業の研究、そして、世界の、お金の流れであるとか、政治経済状況っていうのを研究されているのが、コモンズ投信株式会社さんだと感じています。で、コモンズ投信さんの所長は井伊哲郎所長、そして会長がおりまして、会長は渋沢健会長です。2011年に私が、渋沢会長の講演を聞いて、講演をですね、弊社の会でも講演してもらえませんかとお願いしたのが最初のきっかけなんですね。渋沢会長は、今の一万円札の顔でもあります渋沢栄一のお医者やしゃごとして有名です。日本の資本経済の父なんて言われて方もする方です。今回、海外世界のグローバルなマネーの話が入ってたと思いますけれども、コモンズ投資株式会社の投資ポリシーというかですね、ありまして、日本企業の中でグローバルで活躍している会社、グローバルの成長を継続的に取り込み、また会社の成長につなげられる、つなげ続けられる企業へ投資するというのがコモンズ投資の投資ポリシーでございます。そのため、今回こう井社長の講演にあった通り、グローバルな情報をやっぱ得てくる必要もありますし、その日々の研究であるとか企業さんとのコミュニケーションっていうのが今回の講演で、その一端を感じていただけたんではないでしょうか。3部は日本の株式について、中心にお話しいただきます。日本株に興味のお持ちの方も多いかと思いますが、ぜひ3部も楽しんでいただければと思います。それでは2部、ありがとうございました。